はい、皆さんこんにちは。今日の太陽はニコニコですか？今日のあなたのお目目もニコニコですか？さて、今日も頑張っていきましょう。あお、
小さな幸せ見つけた。
春は気持ちいい季節のはずだけども、なぜかと体には応える季節でもあります。そんな今日たまたま散歩をしてたら、隣のおばちゃんがトトトッと顔を出してくれて、まさくんまさくん、豆なかったかいねって言ってくれました。なんとなく気分がニコニコになりました。
まさにまさに、こんにちは。
あ、ジェームス、こんにちは。今日も元気ですか？
まあまあ元気ですよ。
ああ、よかった。
さっき言ってた豆なかったかいねってどういう意味ですか？
あ、豆なかったかいねっていうのはね、
はい、
広島弁で、大朝弁かな、よくわかんないけど、はいはい、僕が住んでる大朝っていうところで、はい、元気だったかっていう意味なんだよ。
そうなんですか？
そうそう、
豆なかったって、ま、どういう意味ですか？
豆っていうのがね、元気っていう意味らしいんだよね。
元気、
豆なになると形容詞になる。豆な、豆、豆なかった、豆でした、豆なかった、豆でしたかというのは豆なかった、だから元気でしたかっていう意味らしいよ。
説明たくさですね。
まあまあ難しいんだよ、なんとなくだからね。
しかし方言って面白いですね。
面白いんだよ、僕方言が大好きでね、どこに行っても違う方言を聞くとなんかドキドキワクワクするんだ。
ドキドキワクワクですか？
そう。
どういう風にドキドキワクワクするんですか？
ドキドキドキ、ワクワク、ドキドキ、ワクワク、
まさに
ジェームスも乗りなよ、なんか乗り悪いな、ジェームス。
わかりました。
ドキドキ、
ドキドキ、
ワクワク、
ワクワク、
ドキドキ、
ドキドキ、
ワクワク、
ワクワク、
ドキドキ、
ドキドキ、
ワクワク、
ワクワク、
ドキドキ、
ドキドキ、
ワクワク、
ワクワク、
ドキドキ、
ドキ、
ワクワク。
アホですね、まさに。誰が歌えって言ったんですか、まさに。
いや、ね、楽しくなっちゃってさ。
いや、なんでワクワクするんですかって聞いたんです。
うん、なんて言うんだろう、新しいものを探したっていうかね、新しいものに出会った、
うん、
ほら、日本の人だって外国に行って、はい、違う文化に触れたり、新しい食べ物食べたりしたらなんとなくワクワクするでしょ。
はいはい、そうですね、
まあ、そういう感じよね。同じ日本でも山一つ越えたら全然違う方言があってね、うん、そういうのが大好きなんだよ。
あ、そうなんですね。
特に一番好きなのがね、はい、お風呂に行くのが好き。
お風呂ってどういう意味ですか？
まあ、つまり温泉だよね。地元のじいさんばあさんが行くような温泉に行くとね、
はい、
もう年寄りしかいないようなところに行くと、方言がね、まあ、行き交ってるわけよ、風呂の中に。
あら、そうなんですか？
そうなんだよ。
なんで老人じゃなきゃいけないんですか？
若い人たちはね、標準語を喋るからね。
標準語ですか？
そう。
なんでですか？
教育なんだろうね、みんな標準語を喋りましょうってやっちゃったから。
誰がですか？
いや、だから国だよ。
国って誰ですか？
まあ、だから日本国政府だよ。
国だろうがなんだか知りませんけどね、国が国民の喋る言葉をいちいちコントロールする権限があるんですか？
ジェームス、いいこと言うね、お前。
あら、
いや、ちょっと見直したよ、ジェームス。
ポ
ポってさ、
はい、
ポってほら、漫画とかで目がハートになって、
はい、
なんか
ほうほう、
照れてることを今表現したかったんだよ。
そうです。
けど言葉でポーだけやるとなんか変な感じがする。
シュン。
ジェームス、可愛いとこあるね。
えへ。
あ、方言で思い出したけどね、東北に行ったでしょ。
はい。
その時でもね、方言をとってもね、誇りに思ってる人たちにね、いっぱいあったんだよ。
あ、そうですか。
リアルアイっていう二人組がいてね。
リアルアイですか？
そうそう、リアルアイ、英語なんだけどね、
はい、
リアルっていうのはまあリアルでしょ。アイっていうのはあの目の方ね。
え、リアルな目。
そうそうそう、リアルアイっていう名前で二人の、まあ、夫婦なんだけど、
はい、
その二人がね活動してたわけ。
け。
あら、素敵ですね。
まあ、素敵かどうか分かんないけど、最初はね。震災が起きて、はい、あっちに行って初めて出会った二人組がそのリアル愛なわけよ。
なんていう名前なんですか？
だから、リアル愛って言ってるでしょ？
いや、リアル愛っていうのは二人の名前でしょ？私が聞いてるのは名前ですよ。いや、
だから、リアル愛っていう名前なの。う
ん、それは二人の名前でしょ？私が聞いてるのは二人の名前なんです。
いや、だから、リアル愛。
は
ぁ、
は
ぁ、
は
ぁ、
ジェームズさんの言ってることは、きっと二人の本名だと思いますよ。ねえ、ジェームズさん。
あんた誰ですか？
二人のことをずっとさっきから見ている壁にいるヤモリです。
ヤモリさんこんにちは。
ヤモリさんこんにちは。いつもありがとう、見てくれて。
さささささささ、
あ、どっか行っちゃった。
早いですね、逃げ足が。
何か来たのかな。
なんか天敵かなんかが来たんでしょうね。
え、ヤモリさんが言ってたのはその本名ってことだよね。
そうです、本名が知りたいんです、リアル愛の二人の。
わかったわかった、ごめんね、はい、リアル愛の二人の本名は高橋夫妻って言って、はい、奥さんの方が和江ちゃん、
和江ちゃん、
そして旦那の方がケイスケ。
なるほどね。二人は一体何をしてたんですか？
いや、ずっとボランティア活動してたんだよ。
ボランティア活動ですか？
そうだよ。
ということは二人は東京とかそういう大都会からボランティアに行ってたってことですか？
そう思うだろう。
え、大抵ボランティアってそういう人たちだと思うんですけど。
いや、僕も最初そう思ってたので、いろんな情報があってね、でそれでボランティアがいっぱいいてるっていうから、じゃあ僕も行こうと思ってあっちに行ったら、リアル愛っていう人たちをたまたまインターネットに見つけて、ちょっとお手伝いしに来ますって言ったら、ぜひ来てくださいって言ってくれたんで行ったらね、びっくりしたんだよ。
何かですか？
あの二人ね、地元の人なんだよ。
それはすごいですね。
いや、大抵ほら思うじゃん、被災者って勝手に僕たちはね、一括りにして言っちゃってるけど、被災者の人はかわいそうな人たちだから、だから何もしないでいいから、私たち外の人間がボランティアに行って何かをしましょうっていうのがボランティアだと思ってたの。
そうですよね。
けどね、二人はね、地元なんだよ。
何をしてたんですか、地元として？
あの人たちはたまたま家はなくなったけど命はなくなんなかったとね、子供たちもなんとか助かったし、自分らも助かったから、私たち自分らでできることをしようと思って、いろんな近所の人たちを見てたらね、近所の人たち、特にじいちゃんばっちゃんたちがもうすごい大変な思いをしてて、物がない、食べ物がない、水がない。でそれでリアル愛の和江ちゃんの方がインターネットを使って全国に発信したわけ。いろんなものを送ってくださいって言ったら、もう全国からいろんなものが来て、で今度はそれを近所の人たちに配る作業がね、大変でね。いや、もうたくさん来たんだって。
どのくらいですか？
いや、もうね、コンテナがね、2つぐらいあっても足りないぐらい物が来て、最初はそれを、ケイスケのお家が石巻っていうところにあって、
はいはい、
まあ、津波からちょっと離れてるところであってね、はい、でそこで物を溜め込んで、それを配ってたの、毎日毎日1時間かけて。
1時間ですか？
そうなんだよ、1時間だよ。
大変ですね。
大変だよ、もうガソリン代もかかるし、もう大変だったの、人も少ないしね。
なるほど。
でそれで、じゃあ僕が助けに行く、他にもいっぱいいたんだけど、はい、その中の一人として手伝わさせてもらってね。
えらいことしましたね、まさに。
いや、えらい、もう、いや、一番えらいのはあの二人だよ。
ちなみに石巻から1時間ってことはどこにいたんですか、その二人は？
あ、それ言うの忘れてたね、女川っていうところ。
女川ですか？
そうそうそう、サンマが美味しくてね、女川原発があるところ
。女川原発？
そう。
女川原発は大丈夫だったんですか？
うん、大丈夫だったらしいよ。
怖いですね。
けどね、地元の人が言ってた、
は
あ、ね、もうあと10センチ津波が高かったらね、女川も福島みたいになってたって言ってた。
ひえー。
まあまあ、その話はね、またややこしくなるから、 また今度ね、
はい、
そのケイスケとね、和江ちゃんが2人でいろんなことやってたんだけどね、やつらがいつも言ってた。
何をですか？
私たちがやってるのはね、支援ボランティアじゃないって。
あれ？ボランティアじゃないんですか？
いや、これはね、昔からの近所付き合いの延長だって言うんだよ。
え、どういうことですか？
いや、ほら、昔からね、まあ、女川は田舎だから、昔から近所が困ってたら助けてたんだって。
なるほどね。
で、津波が来ようが何をしようが、隣の人が困ってる時に何か自分ができることをするのをやってるだけだって言うんだよ。
あら、素敵ですね。
いや、本当に素敵だったね。ボランティアってね、なんかやってるとね、何かをさせていただいてるとかね、
はいはい、
そういうふうにいろんなことを気を使ってやるんだけど、あの二人は地元でしょ、うん、
はい、
だからね、 上でもない下でもない同じ住民として、ただの近所付き合いをしてるだけだ。もうお裾分けとかね、その全国から物が届いたからそれをお裾分けしてるだけだよとか、なんかねそういうすごい好きだったんだよね。
なるほどね。
いや同じ地元だからね、面白いこともいっぱいあったよ。
例えば、
外から来たボランティアだとね、どうしても住民の人とか被災者という人たちにあんまり物を言えないわけ。
なんでですか？
やっぱどこかで被災者はかわいそうな人だと思い込んでるんだよ。
なるほどね。
だほら、だけどケイスケとあの和江ちゃんは地元でしょ、しかも同じ被災者なんだよね、例えば物を運んで、どうしてもその仮設住宅とかの中にはね、何人かね必ず必要以上にねトイレットペーパーとか食べ物とか溜め込んじゃう人がいるんだけどね。
なる
ほど。そういう人たちに、ケイスケと和江ちゃんはね、おい何やってんだ、うわ持ってくんじゃねえとか言ってね大声で喧嘩をしたりね、そういうのもね地元ならではのね、楽しかった。
楽しかったんですか？
いやこっちは見ててもうハラハラだったけどね、いや地元同士だからね、しかも田舎でしょ、気が荒い漁師町だからね、いやすごかったよ。
すごそうですね。
いや女川っていうところはそういう人が案外いるのかもしれない。
なんでですか？
いや他の地域にも行ったけどね、やっぱ女川だけはちょっとだけ変わってるんだよね。
なんででしょうね。
よくわからない地域性ってやつかな。
なるほどね。
女川には面白い人がいっぱいいてね、もう最初からたくさんの車とか来る人たちを交通整理ずっと毎日立ち続けた岡さんっていう人とかね、僕にあの帽子をくれてね、あんたたちよそ者は絶対被災の苦しみを分からない、なんでかっていうとあなたたちは死体を見てないからだって言ってくれた、たけし君か剛君忘れちゃったけどね、お魚屋さんに勤めてるモヒカンのお兄ちゃんとかね、いろんなのがいるんだよ。そしてね女川のすごいところはね、行政に頼らない。
どういうことですか？
まあ、他の地域はね、例えば行政のお金を待って行政にいろんなことをさせるのが当たり前の地域がいっぱいあるんだけど、女川はねもう住民指導なんだよ。
と言いますと、
だから行政のことなんて待ってらんないよ。行政だって人間だし、みんな被災者なんだから、俺たちは自分らでやるって言ってね、わざわざ海を渡ってカタールまで行って、国王かなんかに直談判をしてお金をくれって言ってね、で何億か引っ張ってきて、でそんでもういち早く商店街を作っちゃったりね。
商店街を作っちゃったんですか？
そうだよ、自分らの力でやったんだよ。もちろんお金をね借りてね。
すごいですね。
いやすごいんだよ。
でリアルアイっていうのはそういうところで活動してたんですね。
そうそうそう、だからね女川はねいち早くボランティアをね切ったんだよ。
切るってどういうことですか？
いやだからボランティアもうこれ以上来なくていいって言ってボランティアセンターを閉めちゃったんだよ。
えなんでですか？もったいない、せっかくみんな助けに来てるのに。
いや助けられっぱなしだったらどうするんだってってみんな考え始めたんで。
助けられたら楽じゃないですか。
楽で終わってしまいたくなかったんだろうね。
ほ
う。いやだから自分の町は自分らの力でやりたかったんじゃないかな。
なるほどね。
そしてねいろんなところ行くとね、もうあからさまに分かるのがね、女川が一番復興が早いんだよね。
と言いますと、
もう港もできてるし、駅もできてるし、プロムナードもできてるし、道もできてるし。
え他はどうなんですか？
防波堤を作ってる。
何のためなんですか？
いや次津波が来ても大丈夫だように。
女川は防波堤は作らないんですか？
作ってない。
大丈夫なんですか？
いや明日津波が来たら一発よね。だからいつか来るかわからない津波から自分たちの町を防ぐために、完璧かどうかはわからない防波堤に何億何千億とかけてそれを優先する地域と、いや防波堤なんて作らずまず町を作って、でそしてかさ上げをして、津波が来たら必ず逃げろっていうことだけをきちんと忘れないで町づくりをする地域と、考え方が全然違うわ。
なるほどね。一概にどっちがいいかとはなかなか言えませんね。
そうだね。けど少なくとも今回も行った時に女川には、女川町民の中には自分らの町が選択したことに誇りを持ってる人が案外いるんだよね。
なんとなくわかります。
今の町長さんがね、まだ僕と同じ年ぐらいでね、若い人なんだけどね、でもいつもねそこら辺の飲み屋でね、若い人らと一緒に飲んでるんだよ。
あらいいですね。
で彼にも聞いたんだけどね、女川って面白いと思うんですけどって言ったらね、彼がね言った。
なんでですか？
女川の宝は女川町民だからって言うんだよ。
素敵ですね。
いつも言うんだよ彼は。
お
ね、町長のやることなんて大したことじゃないって。 ほ、一番大切なのは地元の人間が、はい、庶民が頑張ることだって。で、行政っていうのはそれをちょっと助けるだけでね。
なるほど。
基本はやっぱり町民だよって言うんだよ。まあ素敵な人でしょ。
あ、会ってみたいですね、私も。
いやいや、簡単に会えるよ。女川に行ってね、圭介とあの和江ちゃんが今やってるアウルっていうお店があるんだけどね、そこに行ったらね、いつも飲んでる。
アウルですか。
そうそうそう、2人がね、うん、あのボランティア活動とかをもう ある程度したらもうこれ以上することがないって、することがないっていうか、もうやっちゃいけないって2人で判断して、
はい、
でそれで辞めた後、和江ちゃんの流れたお家の跡地にあのちっちゃなプレハブでアウルっていうお店を開いて、今はね、あの女川駅の周辺に新しいプロムナードができて、そこで店を構えてるよ。
素敵ですね。
この間前に行ったけどね、はい、昔のそのボランティアやってた時の話に必ずなるんだけど、
はい、
いつも言うんだよ、あの時は生き生きして楽しかったって言うんだよ。
楽しかったです。
そう、楽しかったっていう言葉はなかなか使えなかったの、当時は。
なんでですか。
いや、たくさんの人が苦しんだから。
だからなんですか。
ジェームズはほら外国の人だからわからないかもしれないけど、日本にはそういう風習があって、はい、誰かが悲しんでる時にはあなたも悲しまなきゃいけない。あの誰かが身内で死んだらね、あの明けましておめでとうって言っちゃいけないとかね、なんかね、そのあの特にあの震災の時には本当にたくさんの人が亡くなって、たくさんの人が悲しんだから、もう日本全国で祭り事や音楽やそういうものは全部ね、排除されたんだよ。
なんでですか。
あの不謹慎だから。
不謹慎ってどういう意味ですか。
よくわかんないんだよね、僕も。
だったら私もわかりません。
いや、わかんない人は日本には実はたくさんいるってことを旅をしてわかった。
じゃあなんで不謹慎だという言ってみんなキャンセルしたんですか。
いや、みんな同じことをし始めたからだよ。
日本っぽくていいですね。
まあそれはいいんだけどね、この間も圭介と和江ちゃんと話した時にね、
はい、
まあ、楽しかったっていうことは自分らの気持ちとしては言うけど、けど最後に必ず私たちが楽しかったって言えるのは、和江ちゃんと圭介は確かに被災者で、あの家もなくなったけども、けど命があったからだって言うんだ。
なるほど。
で、僕は完璧なよそ者で、被災をしてないからそんなことが言えるんだと、
はい、
実際被災をして家族を亡くなった人とかは楽しめない人たちがまだまだいっぱいいるんだから、そういう人たちのことは絶対忘れないようにしようねって言うんだよね。
なるほどね。
で、圭介と和江ちゃんがね、アウルっていう店を作ったのも、そういう人たちがいつか外に出れる時になった時に、はい、昔のことを話したり一緒に泣いたり一緒に笑ったり、はい、そういう場所がね、のんびりできる場所があったらいいなと思って、今もね、灯火をね消さずにいるわけよ。
なるほど。
あの二人には本当にいろんなこと学んだ。
何がですか。
支え合うってどういうことかってこと。
なるほど。
与えるばっかじゃダメだし、もらうばっかじゃダメだし、
はい、
お互いのことがあって支え合ったり、もらい合ったり、泣き合ったり、怒り合ったり、なんかね、言葉になかなかできないけど、とってもとっても大切な、なんか心の中にある熱いものをね、教えてもらった。
それがまさにのコンサートでも生きてるわけですね、
う
ん、
いや、もう生きまくってるよ。
じゃあ圭介と、うん、和江ちゃんと、あと女川のお友達のみんなにありがとうですね、うん、
いや本当にありがとうだね。
生きてるって素晴らしいですね。
そうだね、ジェームス。
また来週もじゃあ会いましょうね。
まあもうね、3週間も続けて頑張ってるでしょ、僕。
まさに頑張ってますよ。
いや、これからも頑張ろうかな。女川のみんなにも聞いてほしい、はい、
聞いてくれるといいですね。それにしてもいろんな人が世の中にいるもんですね。テレビとかああいう大きなメディアをしか見てないと、有名な団体とか大きな大きな人たちのことしか目に耳に入ってこないですけども、リアルアイの2人はなんて、あの国からいただいた義援金を全部使ってボランティアしたそうです。あ、ボランティアっていう言葉じゃないですね。あの近所付き合いと、あとあの昔ながらのお裾分けをしたそうです。まさにいろんな人に会ってなんか羨ましいですね。ということで、まさにも頑張ってるのでね、また来週またお会いしたいと思います。ではでは。